私は、あなたたちのために立てた計画を、よく心に留めている。それは、平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と、希望を与えるものであると。ある牧師夫人が、こんな証を語ってくださいました。ある日、クリスチャンの友人が訪ねてきて、あなたはいいわよ。幸せだからクリスチャンしていられるのよ。私みたいに、こんなに問題があって、それが全然解決されないで、クリスチャンなんかやってられないわよ。教会の奉仕の重荷が加わっただけよ。神様なんか知らなかった方が楽に暮らせたのに、と泣いて訴えるのでした。この牧師夫人は小さい時から主を信じて生きることは幸せがある道だと思っていましたので、その友人がこのように言ったことに本当にショックだったし悲しかったし、また友人が主を信じて幸せになってくれることを心から願っていましたけれども、その夜泣きながら、主よどうしてですか、なぜですか、イエス様が本当に生きておられるのならば、どうして彼女を助けてくださらないのですか、主よなぜですかと答えてくださいと涙ながらに主に訴えたのでした。私たちもこの人生の中で、主よなぜですかと言いたくなるようなことがたびたび起きてきます。で、その時に神様はいつも明確な答えを持って、これはこうなのだと答えてくれたらいいんですけれども、必ずしもそうでないことも多いわけです。祈っても祈ってもなかなか祈りが聞かれないと感じられることもたくさんあるんです。その時に、主よなぜですかと、この牧師夫人も友達のことではありましたけれども、本当に自分のことのように必死になって祈りました。すると突然、革のサンダルのような履物を履いて砂まみれになった足が目の前に見えてきたっていうんです。それは瞬時に歩いておられるイエス様の足だと分かりました。そして群衆が後を追いかけるようについてくるのが見えました。それは彼女が初めて見せられた幻でした。彼女は体中震えるような驚きと感動で包まれてしまいました。そして先ほどまで、主よなぜですかと問いかけていたはずなのに、その問いはいつの間にか喜びの涙に包まれてしまったのでした。なぜの答えは返ってきていないんですけれど、主のお姿の幻が祈りのうちにパッと描かれた瞬間に、彼女の心の中は何か全てが解決してしまったかのようになったというんです。で、この証を聞いて、ああ、面白い証もあるものだなと思いましたけれども、聖書の中にも似たような証が出てきます。それは皆さんよくご存知のヨブ記です。ヨブという人物は神様を愛する素晴らしい信仰者でした。ところが突然彼の身に次から次から災いが臨みます。友人たちは何か罪を犯したからではないかとか、こうヨブを責めるわけです。しかし、ヨブには心当たりがありません。だから、主よなぜですかと、どうしてですかと、そのような言葉が自然に唇から漏れます。で、このヨブ記の物語は、 このなぜに対するはっきりとした回答がないままに終わります。ただ最後に主がヨブの前に現れて、まるで先ほどの牧師夫人の前に幻で主が現れてくださったかのように、ヨブの前に現れてこういうわけです。私が大地を据えたとき、お前はどこにいたのか。知っていたというなら、理解していることを言ってみよう。誰がその広がりを定めたかを知っているのか。誰がその上に計り縄を張ったのか。元の柱はどこに沈められたのか。誰が隅の親石を置いたのか。その時、夜明けの星はこぞって喜び歌い、神の子らは皆喜びの声を上げたのだ。ヨブは神様のなさることを自分は何も知らない、知らないのにこれは良くてこれは悪いと勝手に判断して、自分の意に合わなければ神様に文句さえ言っている、そのような自分に気づかされます。そしてヨブは神の圧倒的な大きさの前に、自分のいかに小さいかを思い知らされ、言葉を失うんです。神を信じるとは、たとえ理解できないようなことがあったとしてもなお信じるということです。神は私たちを愛し、常に最善をしてくださっている。理解できないことは理解できないまま、それでも信じていく。これが信じるということではないでしょうか。いつもこう思うんですけど、イエス様が受けられた三つの誘惑。石をパンに変えるという誘惑。高い塔、神殿の上から飛び降りる誘惑。そしてこの世の富の誘惑、栄光の誘惑。その中で、高い神殿の上から飛び降りるという誘惑はどこが誘惑なんだろうと、こうずっと思っていたんですけれども、この二番目の誘惑こそ、本当に怖い誘惑だなって今は思うんですね。これは神の愛を疑わせる誘惑だからです。ほら、この塔から飛び降りてごらん。神は俺を愛しているなら、地に足が打ち付けられることのないようにすぐに天使を送って、あなたの足を支えるでしょう。さあ試してごらん。あなたが本当に神様から愛されているかどうか試してごらん。という誘惑ですよね。私たちが病気をしたり、辛いことがあったりするとですね、神様は本当に私を愛してくださってるんだろうかと、ついつい思ってしまうんです。そして神様の愛を疑ってしまうんです。でもだからといって、神の愛を心にてはならないんです。なぜかというと、神の愛は心にるものではないからです。神の愛は、心見るものではなくて、信じるものだからです。でも、悪魔はこれを誘惑してきます。だから、改めてこのことをご一緒に考えてみたいと思いました。ところで、主はなぜですかと問うこと自体は、必ずしも悪いことではないと思います。なぜなら、それは神を意識している証拠だからです。もし初めから神様を信じていなければ、神様になぜと問うこともないのです。神様の愛を信じているからこそ、なぜですかと問いたくなるんです。詩篇の中にも、あるいはハバクク書の中にも、いろいろなところに、主よなぜですかと出てきますよね。あれはまるで私たちの心を代弁しているかのようです。小児麻痺のために 口も聞けなく、手足も動かせなかった水野源蔵さんというクリスチャン詩人がいました。ご存知の方も多いと思います。確か、このまぶたをこう動かしながら、お母さんがそのまぶたを動かしたところを見て、この文字をこう当てはめて、そして、綺麗な美しい詩に変えていったというふうに聞いておりますけれども、その唯一の頼りだったお母さんが、まあ、ついに召されたとき、彼はこんな詩を作りました。主よ、なぜですか？父に続いて母までも、御国へ召されたのですか？涙が溢れて、主よ、主よと、ただ叫ぶだけです。次の言葉が出てきません。主よ、あなたも私と一緒に泣いてくださるのですか？主よ、なぜですか？父に続いて母までも御国へ召されたのですか？涙が溢れて、主よ、主よとただ叫ぶだけで、次の言葉が出てきません。主よ、あなたも私と一緒に泣いてくださるのですか？こういう詩を作りました。唯一の頼みだったお母さんまでも天に召されたとき、主よ、なぜですかと水野源蔵さんは問いかけます。そしてその後、ただ主よ、主よと叫ぶしかなかった。その辛い叫びが聞こえてきそうです。しかし、彼の詩で最も心に迫ってくるのは、主よ、あなたも私と一緒に泣いてくださるのですか？という最後の言葉ではないでしょうか。主は泣く者と共に泣いてくださる方なのです。聖書は、主の腹ごたが痛むという表現を使って、本当に私たちの悲しみを理解し、共に涙をしてくださる、このイエス様の姿が描かれています。言語を直訳すると、お腹が痛い、腹綿が痛む、内臓が痛むっていう字が書かれてあるんですよね。お母さんがなぜ天に召されたかはわからない。でも、自分と一緒に泣いてくださる主を、水野さんは感じているんです。神様には、私たちにはわからない計画があります。そして、その計画は、私たちにとって最も良いことだと聖書は教えます。エレミア書29章11節の言葉。聖書朗読していただいた箇所ですけれども、私は、あなたたちのために立てた計画を、よく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。神様は私たち一人一人にそれぞれ違ったご計画があります。災いに思えるようなことがあったとしても、それは災いなどではなく、逆に将来と希望を与えるものなのだと言います。しかし、そのご計画のただ中にあって、先が見えない私たちにとっては、まあ、不安になったり、悲しい思いにとらわれたりすることもあるわけです。そんな時、私たちの主は、共に泣いてくださる方なのです。しかし神様は、ただ共に涙を流すだけではありません。先のエレミア書は続いてこう言います。29章12節13節。その時、あなたたちが、私を呼び、来て、私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば、見出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろうと主は言われる。私たちが、主をなぜですかと、本当に心から主に祈るときに、涙ながら祈るときに、主はその声を聞くと。そして、あなたが私を尋ね求めるならば、 心を尽くして求めるならば、私に出会うであろう、と主は語っておられます。皆さんはそのような主に会ったことがあるでしょうか。必ず会ってくださるんです。これは約束だからです。神様は私たちの叫びに耳を傾け、私たちが求めるものは会うと言われているのです。水野源蔵さんは、悲しみの中にありながらもやがてこう語ります。御言葉の真理が心に染みて、信仰が新たにされました。脳性麻痺になり、何の希望も喜びもなく、ただ植物のように生きる私でしたが、主イエスの、イエス様の十字架に表された誠の神様の愛と救いに触れ、喜びと希望を持って生きることができるようになりました。日々主を見上げつつ、この喜びと希望を固く保って生きていきたいと願っています。主をなぜですかと人生の不条理をかなり問いながらも、なお一層神を強く信じていこうとする、その信仰者の世界がなんと深いことかと思います。主をなぜですかと何度も何度も問いながら、逆にその信仰がますます深まっていくんです。皆さんもそのような経験をされたことがあるのではないでしょうか。主をなぜですかと問いつつも、信仰が新たにされていく、その過程の中できっと何か奇跡が起きているんです。それを言葉にするのは簡単ではありませんけれども、心の深いところに神様が確かに触れてくださっている。先ほど手話賛美をしていただきましたけれども、長野教会にいた時のことをどうしても思い出してしまいました。長野教会には10人から20人の聴覚障害者がいます。だから手話賛美をよくやったんですね。この前にずらーっと皆さんが立って、そして指揮者のように前に手話をする人が立たれて、彼らは耳が聞こえませんから。でもこう手話をする。まるで耳が聞こえてるかのように手話で神様を賛美するんです。それを見ていたらもう本当に涙が溢れてきますよ。彼らに少しでも音を聞かせてあげたいなって。この賛美がどんなものなのか聞かせてあげたいなっていつも思いました。こんなに美しいメロディーなのに彼らはそれがわからない。聞かせてあげたいなっていつも思いながらでしたね。でも彼らは耳が聞こえないから主に出会うことができた人たちなんですよ。耳が聞こえないからこそ神様を求めたんですね。そして彼らは横のつながりがありますのでね、ここの教会に行ったら手話で説教が聞けるよっていうことでバーッと集まってきたんです。でも当時の牧師は手話なんかできませんから大変だったんですよ。もう筆談で接種研究始まってね、そして一生懸命手話を覚えて、やがては自分で手話をしながら説教ができるまでになった。そしたら教会の皆さんたちも一生懸命手話を覚えるようになって、ほぼ8割方の人たちはまあ手話ができるようになりましたね。まあやってみればできるんです。正確じゃなくても通じるんです。もうこうやったらご飯食べるんだな、こうやってお腹空いてるんだな、大体通じるんです。もちろん正確な手話もあるでしょう。アメリカの手話と日本語の手話違いますしね。アメリカの聴覚障害者の大会にも出ましたけど、そしたらご婦人が、やっぱり聴覚障害者が、この手話の特別賛美歌を選んでやるんですよ。誰もわかりません、それがどんなのか。でもなんとなくわかるんですよ。ああ、イエス様を叩いてるんだなって。こうやるんですよね、叩えるって。ああ、叩いてるんだなってわかってくるんですね。でも彼らは、主をなぜですかって、なぜ私は耳が聞こえないんですかって、問いかけることもあったかもしれません。ある方は、まあ夫婦揃って耳が聞こえない。 赤ちゃん育てるときに赤ちゃんの泣き声が聞こえないんですよ。どうするのかなって思って。赤ちゃんが泣いたらすぐお母さんが飛んで行って、おっぱいをあげたりおむつを替えたりするわけでしょ。でも、赤ちゃんの泣き声が聞こえない。そしてベビーベッドで寝かせて自分が台所にいたら分からないわけですよ。そういうときどうしたんですかって。そしたらちゃんとあるんですね。赤ちゃんのそばにこういう何かマイクみたいのを置いてて、赤ちゃんが泣いたら、それが、マイクで声を拾って、お母さん何かブルブルっとこう震えるものをつけてるんですよ。すると、赤ちゃんの泣き声で振動して分かってかけていく。ああ、そうやって育てたんだなって。でも、子供たちの声を聞きたいだろうなって。でもまあそういうことは言いませんけれども、主よなぜなんですか？それは分からない。ただ言えることは、耳が聞こえないことを通して神様と出会ったという部分しかもうわからない。天国に行ったら全てが明らかになるでしょう。彼らの望みは天国に行って耳が聞こえるようになることですっていつも言いますよ。足が悪い人は天国に行ってバンビのように駆け回ることですって言った人もいましたね。本当にそうだと思います。ある一人の青年が進学校に入学してきました。彼は牧師の息子でした。父と同じように自分も牧師として献身するためにやってきたんです。しかし彼の父はすでにこの世にはいませんでした。彼が中学生の時に他界してしまうんです。それは彼にとって想像を絶する苦しみと悲しみの始まりでした。父の死を母は嘆き悲しみ、日に日に痩せ衰えていきました。このままではお母さんが死んでしまうのではないかという不安が彼を襲いました。そしてその不安が現実となってしまうんです。なんとお母さんまでもお父さんの後を追わずに亡くなってしまったんです。中学校3年生の時でした。中学校1年生だか小学校6年生の弟が一人いる。この状態で孤児になったんです。彼の心の中から喜びが消えました。心は闇に閉ざされました。神の愛が信じられなくなりました。主よ、なぜですかと。彼は何度も問いました。しかし神様は沈黙されました。親族の人たちはこう言いました。泣いてはいけないんだぞ。小さい弟のために、お前が面倒を見てやらなければならないのだから。辛いだろうけれども、ここで涙を見せてはダメだ。帰れるんだぞ。こう言ったそうです。彼は両親の死後、一度たりとも人前で涙を見せることはありませんでした。中学校3年生ですよ。15歳。両親の死から3年ほど経ったある日、彼は教会で主催していたこの青年大会に参加しました。で、講師の先生はこの亡くなったお父さんのことをもちろんよく知っていました。だから、まあ彼が参加するっていうことを知って、いや、彼に何と声をかけてあげたらいいんだろうかと、こうずっと考えていたそうです。そして二日目の晩かな、青年たちが、この講師の先生のもとにやってきて、それぞれ祈ってもらうという時間があったそうです。まあ彼もその列に並んでいました。で、この牧師先生はいろんな人の青年たちのために祈りながらもですね、その彼のことが気になって仕方がないんです。彼に何と祈ったらいいんだろうかと、何と声をかけたらいいんだろうか。ずっと思ってました。それで神様に、神様なんて祈ったらいいんですかと。なんと彼に声をかけてあげたらいいんですかと。もう言葉もありません。すると、神様は、こう答えてきたって言うんです。彼を抱きしめてあげなさい。彼をぎゅっと抱きしめてあげなさい。 それで、彼が自分の前に来たときに、牧師先生は言いました。君のこと、ハグしてもいいかい？もう突然言われたからびっくりですよね。でも断ることもできず、こっくりとうなずきました。すると、牧師先生が彼をぎゅっとですね、抱きしめてくれたんです。本当に温かかった。そして、この先生のぬくもりの中で、彼はもう我慢できなくなって、咳を切ったようにわっと泣き出しました。今まで我慢してきた涙が、いっぱい溢れてきたかのように、彼は大泣きしました。もう涙を止めることができませんでした。次の日、彼はまるで人が変わってしまったかのように明るく元気になっていました。賛美歌も一生懸命歌うんです。牧師もあまりの変わりようにびっくりして、きっと何かあったんだなと感じました。すると彼の方から近づいてきて、こう言ったんです。先生、昨日は僕を抱きしめてくれてありがとうございました。本当に嬉しかった。先生が僕を抱きしめてくれたとき、僕は不思議な幻を見たんですよ。って言うんです。天国にいるイエス様の幻でした。この牧師先生にぎゅーっと抱きしめてもらいながら、彼の脳裏にこの幻がばーっと描かれたんです。それは優しい天国にいるイエス様でした。そして、そのイエス様の横に、お父さんとお母さんが、微笑みながら立っていたんです。と言ったんです。イエス様は彼に、イエス様のもとで、安らかにいる両親のことを、幻で示してくださった。幻ですから、実際のことかどうかはわかりません。でもそれは、まあ、重要ではないのでしょう。彼は、もうそれだけで十分でした。本当に慰めに満ちた幻でした。もちろん、なぜ主が、両親を天に召されたのか、その理由は今でもわからないわけです。でも、イエス様のもとで、安らかにいるんだって、はっきりわかったとき、彼の心の奥底で何かが解決したんです。そして、神の愛を信じられなくなっていた青年が、この神の愛を伝えるものへと変えられていったんです。この世には、わからないことが、理解できないことが、主よ何ですかと問いたくなるようなことがいくらでもあるんです。しかし、私たちは全ての原因を知らなければならないわけではないんです。すべての原因を知らなければ神様を信じることができないわけではないはずなんです。私たちはただ、主の愛をそれでも信じる。それが信仰です。しかしもし、不安であるならば、辛くてどうしようもないならば、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろうとの主の約束を信じて、必死になって主を探し求め祈ればいいと思います。その人はやがて何らかの方法で神様の愛に触れられることでしょう。その瞬間、この青年のように全てが変えられていくのです。主よ、なぜですかと、とうことを通して私たちは、実は、もっともっと、イエス様のもとに近づいていくのかもしれません。